僕弾んだもんなのだ。2024年10月18日金曜日なのだ。今日は株式会社ズンダモン技術室 AI 放送局をお送りするのだ。今日は技術系の記事をいくつか紹介するのだ。どれも興味深い内容だから最後まで聞いてほしいのだ。まず一つ目の記事を紹介するのだ。タイトルは 9.11、9.9 から始める LLM の計算間違い探索、開発者向けブログ、イベント、GMO、DEVLOP、ERS なのだ。これは GMO、DEVLOP、ERS さんのブログ記事なのだ。要約はこうなのだ。この記事では大規模言語モデル、つまり LLM が簡単な計算を間違える例とその理由、そして改善策について解説しているのだ。チャット GPT とかそういうやつらが 9.11、9.9 みたいな簡単な代償比較を間違える現象を検証しているのだ。いくつかの LLM を使って実験した結果、 LLM は小数点以下の桁数とか文字列の中の特定の文字の数を正確に数えるのが苦手らしいのだ。例えばストロベリーの中の R の数を数える問題でも多くの LLM が間違えていたのだ。その理由はトークナイゼーションっていうテキストを意味のある最小単位に分割する処理の影響かもしれないけど、この記事では LLM が数値計算を理解していないことが本当の理由だと主張しているのだ。 LLM は過去のデータからそれっぽく答えているだけで本当に計算しているわけじゃないのだ。桁数の大きな掛け算でも同じで、3桁以下の計算は得意だけど、それ以上の桁数になると間違いが増えるのだ。さらに間違っていることを指摘してもLLM はそれを簡単に受け入れてしまう傾向があるらしいのだ。改善策としては LLM に直接計算させるんじゃなくて、 LLM にプログラムを作らせてそのプログラムを実行させる方法が提案されているのだ。プログラムを実行して答えてくださいっていう簡単な指示で、 LLM は正確な計算結果を返すコードを作って実行できるのだ。結論としてはこの記事は LLM の能力と限界を理解して適切な道具として使いこなすことの重要性を強調しているのだ。 LLM は万能じゃなくて正確さが求められるタスクにはプログラムとの連携が不可欠だってことなのだ。新人エンジニアは LLM の特性を理解して能力を最大限に生かす方法を学ぶ必要があるのだ。僕も勉強しないとダメなのだ。ふむふむ、なるほどね。 LLM の限界がよくわかったのだ。意外にアバウトなところがあるんだね。もっと賢くなってほしいのだ。2つ目の記事に行くのだ。タイトルは UNIQUE 製薬の理解が甘くて20にインデックスを貼りそうになった件なのだ。要約はこうなのだ。ポストグレ SQL を使ったデータベース設計でUNIQUE 製薬とインデックスの理解不足からパフォーマンスの問題にぶつかった話なのだ。新人エンジニアが採用管理システムを作っていて、オペレータとセミナーの多対多の関係を表すテーブルを作る必要があったのだ。そのテーブルにはウェブサイト ID、オペレーター ID、セミナー ID っていうカラムが入っているのだ。複数のオペレータが担当するセミナーを検索するクエリと特定のセミナーの担当者を検索するクエリの両方を想定して、ウェブサイト ID とオペレーター ID の組み合わせに UNIQUE 製薬とインデックスを作ったのだ。でも上司にレビューされたらインデックスが重複している可能性を指摘されたのだ。それで5つのパターンで実験したらしいのだ。1、制約、インデックスなし。ここで英語スキル発動、 AI ズンダモンに変身。2、ユニーク制約のみ、アクサングラーブウェブサイトアンダーライン ID、 オペレーターアンダーライン ID、 セミナーアンダーライン ID、 アクサングラーブ。 ザンインデックスのみ、アクサングラーブウェブサイトアンダーライン ID、オペレーターアンダーライン ID、アクサングラーブ。4. ユニーク製薬とインデックス、アクサングラーブウェブサイトアンダーライン ID、オペレーターアンダーライン ID、セミナーアンダーライン ID、アクサングラーブと、アクサングラーブウェブサイトアンダーライン ID、オペレーターアンダーライン ID、アクサングラーブ。5. ユニーク製薬のみ、アクサングラーブウェブサイトアンダーライン ID、セミナーアンダーライン ID、オペレーターアンダーライン ID、アクサングラーブ。大量のテストデータを使って特定のオペレーターが担当するセミナーを検索するクエリの実行時間を比べたのだ。その結果、インデックスがない場合は実行時間がすごく長くて、 UNIQUE 製薬だけ、インデックスだけの場合には実行時間に大きな違いがなかったのだ。UNIQUE 製薬とインデックスの両方がある場合も、 UNIQUE 製薬だけの場合と実行時間に差がなかったのだ。これはポストグレ SQL が UNIQUE 製薬を宣言したカラムの順番でインデックスを自動生成しているからで、重複したインデックスを作っていたということなのだ。さらに新しいデータを入れる時のパフォーマンスも検証したらしいのだ。複数の担当者をセミナーに追加するインサートクエリを実行した結果、インデックスが重複している場合は挿入にかかる時間が増えることが分かったのだ。でもこのテーブルは項目数が少ないから影響は限定的だったらしいのだ。でも項目数が多いテーブルや複雑なインデックスを持つテーブルだと、もっとパフォーマンスが低下する可能性があるのだ。この事例からポストグレ SQL では UNIQUE 製薬で自動的にインデックスが作られるから、重複したインデックスを作らないように注意が必要だってことが分かったのだ。テーブル設計するときは想定されるクエリを考慮して適切なインデックスを作るのが重要なのだ。インデックスの重複はデータの挿入コストを増やすから、注意深く設計する必要があるのだ。データベース設計って奥が深いね。へえ。UNIQUE 製薬とインデックスの関係、よくわかったのだ。僕もデータベース設計、もっと勉強しないとダメなのだ。さあ、最後の記事だ。タイトルは、VS コードでホバージのタイプスクリプトの型ヒントをすべて表示する。なのだ。要約はこうなのだ。この記事は、VS コードでタイプスクリプトの型ヒントをホバー表示するときに、プロパティが多いと型ヒントが省略されてしまう問題の解決策について説明しているのだ。問題の原因は、VS コードのタイプスクリプト言語サーバが、型ヒントの表示下り数をデフォルトで160行に制限しているからだそうだ。ここで再びスキル発動。アクサングラーブツコンフィグ、ジプンアクサングラーブに、アクサングラーブノーエラーティランケーション、トゥルーアクサングラーブを追加しても解決しないのだ。これはエラー時の型ヒント省略を防ぐオプションで、今回の問題とは関係ないのだ。解決策として、ノード、JS のスクリプトを使って、言語サーバが参照するファイルの中の、デフォルト MAXIMTR、CATIONLENG の根を直接変更する方法が紹介されているのだ。このスクリプトは VS コードのタイプスクリプト拡張機能のインストールディレクトリを指定して、表示下り数の最大値を指定することで動くのだ。例えば VS コードのインストールディレクトリが VS コードなら、最大表示下り数を1000行に設定するにはノードOVER JS VS コード1000っていうコマンドを実行するのだ。このスクリプトは VS コード DYDSCRIPT を含む拡張機能ディレクトリを探して、該当する JavaScript ファイルの中のデフォルト MAXIMUMTRNCATIONLENG を指定した根に書き換えるのだ。スクリプトの中身は、ファイルの読み込み、時間、書き き込みをするシンプルなものなのだ。記事では VS コードの拡張機能を使う方法もあると触れられているけど、自分で管理できる方法に焦点を当てているのだ。新人エンジニア向けにはこの方法は VS コードの内部ファイルの書き換えを伴うから注意が必要だってことと、バックアップを取ってから実行して問題があったら元に戻せるように準備しておきましょうって言っているのだ。あと VS コードのアップデートなどでスクリプトが動かなくなる可能性があるから、その時はスクリプトを修正する必要があるかもしれないのだ。もっと安全な方法としてVS コード拡張機能を使うことを検討するのもいいかもしれないのだ。なるほどね。便利なスクリプトだけど、やっぱりリスクもあるんだね。慎重に実行しないとダメなのだ。今日は3つの記事を紹介したのだ。まず、LLM の計算間違いについて、それから PostgreSQL の UNI 給油 E 制約とインデックス。最後に VS コードのタイプスクリプトの型ヒント表示についてだったのだ。どれもためになる話だったと思うのだ。また明日、新しい情報を持ってお会いできるのを楽しみにしてるのだ。番組への感想はどしどし送ってほしいのだ。ずんだ餅を食べて待ってるのだ。僕はずんだもんなのだ。